皆様こんばんは。寒い中お集まり、くださいまして感謝いたします。今夕はエゼキエル書の第23章を見てまいります。23章そして24章までいきますと、エゼキエルの前半の前半と言いますか3分の1のところですね。エルサレム陥落の前に神様の裁きを告げる、イスラエルの民を罪を指摘する、その予言が終わります。来週錆びた鍋の例え、そしてエゼキエルの妻が死ぬという痛みの中で嘆くなと言われる主の命令を通して、一旦ユダの民、イスラエルの民に対する罪の指摘は終わり、それから諸国の民への裁きが告げられていきます。特にツロの町については詳しくその罪を責めています。その後最後の3分の1の部分の予言は終末的な教えで、イスラエルの回復の幻を彼は語ります。今日は北イスラエル、そして南ユダを姉妹であるカインの女性に例えて、彼らの罪とその報いを伝えている箇所です。23章長い箇所ですので、終わりの部分36節から最後49節までを拝読いたします。エゼキエル書第23章36節から。主は私に言われた。人の子よ、あなたはオホラとオホリバを裁くのか。それなら彼女たちにその忌み嫌うべき技を次へ知らせる。彼女たちは貫通し、その手は血に染まっている。彼女たちは自分たちの偶像と貫通し、私のために産んだ子供さえも火の中を通らせ、食物として偶像に引き渡した。しかも彼女たちは私に対してこんなことまでした。同じ日に私の聖女を汚し、私の安息日を汚したのだ。彼女たちは自分たちの偶像のために自分の子供を殺し、その同じ日に私の聖女に来てこれを犯した。なんとこのようなことを私の家の中で行ったのだ。さらにあなた方は人を送って遠くから来る人々を招いた。使者が送られて彼らが来ると、あなたは彼らのために身を洗い、目の縁を塗り、飾り物で身を飾り、豪奢な寝台に横たわり、その前に食卓を整えて、その上に私の甲と油を置いた。そこでは安逸を貪る群衆の騒ぎがあった。大勢の男たちのところに荒野から大酒の実が連れ込まれ、彼らは彼女たちの腕輪をはめ、頭にかやかしい冠をかぶらせた。私は貫通で疲れ切った彼女について考えた。 彼らは今その女と会員をしている。彼らは遊女のもとに行くように彼女のもとに行った。彼らはみだらな女たち、オホラとオホリバのもとに行ったのだと。しかし正しい人たちは貫通した女に下す罰と殺人を犯した女に下す罰で彼女たちを裁く。彼女たちが貫通のものであり、その手が血に染まっているからだ。まことに神である主はこう言われる。一つの集団を彼らに向けて攻め上らせ、彼女たちを人々にとっておののきのもと、また餌食とせよ。集団は彼女たちを石で打ち殺し、剣で切り倒し、その息子や娘たちを殺し、その家々を火で焼き払う。私はこの地からみだらな行いを取り除く。すべての女たちは自分自身を戒め、あなた方がしたようなみだらな行いをしなくなる。あなた方のみだらな行いの報いはあなた方の上に下り、あなた方は自分たちの偶像に対する罪責を負わなければならない。その時、この時あなた方は私が神主であることを知る。天の父様、あなたの厳しい目がイスラエルとユダに向けられています。長年偶像に従って歩んできた報いを今受けようとしています。神様の思いがいかほどであったのか、私たちは同じように死を知ることができ、またこのような神でないものへの死亡から、そして死への裏切りから守られますように、救いを尊いものとできますように導いてください。このひとときお委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様はエゼキエルに御言葉を託します。それは二人の女性の例えでした。それは北イスラエルと南ユダを指していました。彼女たちはエジプトで隠行をしたと三節にあります。神様は他の書簡では表立っていませんですけども、アラノの旅で金の格子を拝んだりした、またエジプトに帰った方が良かったと、そう言っていた民のエジプトでの偶像礼拝を覚えておられました。3節の後半、その地で彼女たちの胸は抱きしめられ、その処女の乳房はもてあそばれた。エジプトの偶像に死の民でありながら囲まれ、また支配され、心を向けていたのでした。4節にはこの姉妹たちの名前が記されています。オホラ、オホリバ、テキストを見ていただくと書いてありますけども、オホラは天幕の女という意味、そしてオホリバは 彼女の中に天幕という意味がありまして、それが何を意味しているか、うちに偶像の天幕を持って隠れて偶像礼拝を行っているものとも取れますし、これを主の幕屋と取るならば、まさに主の神殿、主の幕屋を抱いている民を指しているとも取れます。当時のユダの現状は、その両方の意味も当てはまっていると思われます。確かに主の宮がこのユダにありました。エルサレムの中に神殿がありました。しかし同時にこの比較的信仰的と言われたユダの民も偶像に染まっていました。表立っては主を信じているふりをしながら、心では偶像を慕っていたという民でした。今23章の冒頭を見ましたように、この二人の姉妹は同じ母の娘であり、エジプトで偶像に染まっていました。四節の終わりにははっきりと何を例えているかが記されていますね。オホラはサマリアのこと、オホリバはエルサレムのことです。サマリアは北イスラエルの都、エルサレムは南ユダの都です。はじめに主は五節から十節でオホラ、サマリア、北イスラエルに対してその下院の罪を指摘します。その愛人アッシリアとあります。地を捨ててアッシリア、当時の強国におもねっていました。蜜月を捧げ、そしてアッシリアの偶像を持ち込み、そしてさまざまな偶像も持ち込んでいました。9節をご覧ください。それで私は彼女が情欲を抱く愛人たちの手、アッシリア人の手に彼女を渡した。10節彼らはオホラの裸をさらけ出し、その息子や娘たちを奪い取り、彼女を剣で殺してしまった。こうして彼女に裁きが下され、彼女は女たちの語り草となった。この例えでありましたように、おもねったアッシリアにイスラエルは滅ぼされてしまいます。虐殺され捕囚となってしまいます。11節から21節は、妹オホリバの姦淫について、裏切りについて記されています。11節をご覧ください。妹のオホリバはこれを見たが、姉より一層連情を募らせ、その淫行は姉の淫行よりひどかったとあります。どうひどかったか、 一つは姉の悲惨を見ながら主に立ち返ろうとしなかったという点、そしてこの妹オホリバ、南ユダはアッシリアだけじゃなく数々の偶像を拝む国と契りを結んでいたという点で、一層ひどかったとこの例えは指摘しています。しかも11節、姉より一層連情を募らせと、自分たちが重ねれば助かるだろうという生き延びを願って裏切っ血を裏切ったという部分が北イスラエルにもあったかと思いますけど、妹オホリバ、ユダは生き残るためというよりも偶像に心をとらわれてそこに向かっていったというのです。まずアッシリア人の総督たち、つまり北イスラエルをもう滅ぼして征服していましたから、このアッシリアの支配者たち、兵たちにすり寄っていきました。それは、姉、オホラのしたようにです。14節を見ていただきますか。オホリバは陰光を増し加え、壁に掘られた人々に目を留めた。このアッシリア風カルデア風の ターバンを、つけて、そして、その端が、長く垂れて、まあ、その、勇壮な、高貴な姿に、心をとらわれました。そして、アッシリアに代わってこの地域を支配しますバビロニアに今度は心を向けます。確かにユダはバビロニアの属国になっていきました。17節をご覧ください。バビロン人は彼女のもとに来て愛の床につき、彼女を情欲で汚した。彼女が彼らによって汚れに及んで、彼女の心は彼らから離れ去った。もうバビロンに、ひれ伏して、そして最初のうちはバビロンが素晴らしいと思ったんですけども、やがて心を離していきます。バビロニアに着けば良いことがある、幸せになると思ってもそうでなかったことに気づかされます。もうそのようなみだらな様子を見て主もこの南ユダを見捨てます。19節をご覧ください。そして今度はエジプトを頼りにしようとするのです。 19節。しかし彼女はかつてエジプトの地で隠行したあの若かった日々を思い出し、で隠行を重ねたと。彼女はロバのような体を持ち、馬のような勢力を持つ彼らのそばめになりたいと憧れた。そばめになりたいです。もう身を持ち崩していました。このようにしてエジプト人があなたの若い乳房をもてあそび、あなたの胸を抱きしめたあの若い時のみだらの行いをあなたはしきりに望んだのだと。このようにアッシリア、バビロニア、そしてエジプトに次々と相手を変えて、偶像に、そして異教に身も心も捧げてしまいました。このオホリバ、ユダに対して主は裁きを宣告します。それが25節から35節です。22節、聖家オホリバよ、神である主はこう言われる。見よ、私はあなたの心がすでに離れ去ったあなたの愛人たちをあなたに対して駆り立てて、周りからあなたを責めに来るようにする。23節にありますように、バビロン人、アシリアはすでに、滅びていましたけども、アシリアの人々はいました。かつて、おもねった、民を、ユダを責めるようにさせる。主が、この、異国の民を用いて裁くのです。25節。私があなたに、私の妬みを向けるので、彼らは激しい憤りを持ってあなたにことを行う。彼らはあなたの鼻と耳を切り取り、残りのものは剣に倒れる。彼らはあなたの息子や娘たちを連れ去り、残りのものは火で焼き尽くされる。こうして裁かれて、27節にエジプト以来の隠行をやめさせ、エジプトを思い出さないようにすると。そう主は告げられます。神様は厳しく責めます。29節を見ていただけますか。彼らは憎しみを持ってあなたを取り扱う。すなわち、あなたの労苦の実をことごとく奪い去り、あなたを丸裸のまま捨て去る。こうしてあなたの陰行と淫乱と、姦淫の恥は暴かれる。これらのことがなされるのは、あなたが異邦の民を慕って姦淫をし、彼らの偶像であなたの身を汚したからである。あなたが姉の道を歩んだので、私は彼女の杯をあなたの手に渡す。こうして死の怒りの杯を飲み干すことになります。35節、すでいえ神である主はこう言われる。あなたは私を忘れ、私をあなたの後ろに投げ合ったから、あなたも自分のみだらな行いと淫行の責めを終えと。神様にした仕打ちはこうです。これまで主が愛と忍耐と憐れみを持って守り導き育んでこられた主を忘れていました。そして もう邪魔者のように主を自分の後ろに投げ合った、もういらないとポイッと、そうしてしまったというんです。それは、イスラエルの夫であります主にとって、甚だしい裏切りであり侮辱です。もうあなたなんかいらない、私とは関係ない、邪魔です、もうあっちに行ってなさいと、そういう態度をとっていたわけです。あれほど主に愛されてきたイスラエルの民がここまで落ちてしまうところに、まあ、偶像の恐ろしさがあります。エゼキエルはこの主の言葉を聞いてじくじたる思いだったと思います。どうして我が民はこんな主を恥ずかしめ、主を悲しませ怒らせることをしてしまったのか。怒りを燃やしたと思います。そんなエゼキエルに主は裁きの宣告を託します。36節、主は私に言われた。人の子よ、あなたはオホラとオホリバを裁くのか。それなら彼女たちにその忌み嫌うべき技を告げ知らせよ。預言者がなすべきことは自分の怒りをぶつけることではありませんでした。そうでなくて、忌み嫌うべき技を告げ知らせよと。なぜ告げ知らせる必要があるのか。それはお言葉によらなければ彼らが自分の罪を自覚することができず、そして罪を悔いて立ち返ることができないからです。預言者は裁く立場ではなく述べ伝える務めを負っています。こうしてエゼキエルは裁きの言葉、罪の指摘の言葉を託されます。それは本当に辛い務めだと思いますけど、彼らのやった悪の一つ一つを克明に描写しています。ここを読むとどれほどひどいことをやっていたかということがわかります。37節を見ますと、貫通しその手は血に染まっている。裏切るだけでなく多くのものを死に渡しました。血に染まった方たち、断たれた人たちは心ある人たちに違いありません。こんなことをしてはいけないという預言者たち、信仰者たちを民は手にかけてしまいました。そればかりか自分の産んだ子供さえも偶像に捧げてしまいました。偶像の食物に自分の子供たちをしてしまったのです。38節39節にはまさに偽りの主への礼拝がありました。同じ日に 偶像を拝みながら神殿で礼拝していました。39節、彼女たちは自分たちの偶像のために自分の子供を殺し、その同じ日に私の聖所に来てこれを犯した。なんとこのようなことを私の家の中で行ったのだ。自分の子供を犠牲にして、偶像への犠牲にして、同じ日に主を礼拝する、主はご存知でした。そして頼りにする遠方の使者が来ると身を飾って寝台を用意して横たわり、そしてこの異教の使者に何をしたでしょう。41節、その前に食卓を整えて、その上に私の甲と油を置いた。私の甲というのは知恵の捧げ物としか用いてはいけない香油と油です。香と油です。香と香油ですね。神殿で死の前に下げるべきものを、なんと偶像を信じる敵の使者に渡し捧げてしまったのです。しかしそのような裏切り行為、それは何の益ももたらしませんでした。43節をご覧ください。私は貫通で疲れ切った彼女について考えた。彼らは今その女と姦淫をしている。もう楽しいものではなくなっていたんです。神様から離れた楽しみはやがて苦くなります。喜びでなく疲れをもたらします。44節を見ますと、彼らは遊女のもとに行くように彼女のもとに行ったと。高貴な立場にあったに違いありませんけども、異教の敵からするともう価値のない遊女だとしか見えていなかったのです。46節以降ですから、厳しい裁きが下ります。あまりにも、痛い、裁きでしたけども、やっとみだらな行いをしても虚しいということにユダは気がつきます。49節、あなた方のみだらな行いの報いはあなた方の上に下り、あなた方は自分たちの偶像に対する罪責を負わなければならない。この時あなた方は私の神主であることを知る。主の裁きは正当に下ったのだということを裁かれる中で 彼らは死のうでした。神様はこのような厳しい警告を私たちには下されませんでした。しかし私たちが負うべき裁きを主は御子に下されました。神様は私たちが自分の咎を負ったら滅ぼされるしかないことをご存知で、私たちを愛して救うためにご自身の怒り、私たちに向けられました怒りや裁きを御子に負わせました。十字架の苦しみは私たちが負うべき苦しみ、痛みでした。だからこそ御子を信じる者は裁かれない、そして信じない者はすでに裁かれているということになるのです。これはイザヤ書の53章に予言されていることですし、また新約聖書がつまびらかにしていることです。イザヤ書の53章6節をお読みいたします。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。私たちのために罪ある者とされて御子は裁かれたんです。そしてその裁きを受けて主は黄泉に下り、そして三日目によみがえり、そして私たちに許しと命を差し出してくださいました。ですからキリストイエスにある者は罪に定められることが決してないのです。私たちはイスラエルの、またユダが受けた裁きを通して、この犠牲を通しても結局イスラエルの罪は最後には清まっていませんでした。しかしキリストにある者は罪を清められ、御国にいられます。イゼキエルは語れと述べ伝えようと命じられました。それは辛い述べ伝えの働きです。感謝のことに私たちはもちろん警告はいたしますけども、希望の福音を委ねられました。ですから十字架につけられた御子を感謝を持って、喜びを持って述べ伝えましょう。それはなんと幸いな務めでしょうか。お祈りいたします。天の父様、辛い主への裏切りとまたその結末を見ました。私たちも同じ道をたどっていたかもしれない中で、主は御子を遣わして救いをくださいました。このクリスマスの時期に神様がどれほど私たちを愛して犠牲を払ってくださったか、そして希望を与えてくださったかを 噛みしめて証しできるものとしてください。そして主を裏切ることがないように守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。